前立腺がんと診断されたら。この時間は近年患者数が増えている前立腺がんにスポットを当てお送りします。
皆さんこんにちは、山本舞子です。4回シリーズでお送りしている前立腺がんと診断されたら、本日は2回目です。前回は前立腺がんがどのような病気なのか、また診断するための検査についてご紹介しました。今回は実際に前立腺がんと診断されたら、選択できる治療法にはどんなものがあるのか伺ってまいりたいと思います。ご解説は先週に引き続き、佐藤武文前立腺クリニック院長の佐藤武文先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、検査を受けて前立腺がんだと分かった場合、気になるのはその治療法なんですが、どんな治療法があるんでしょうか。
はい、そうですね。まず前立腺のまず治療法としては、がんを治してしまうという、これ、専門用語で根治療法というんですが、はい、根治療法としては、大きく分けると手術と放射線というふうに2つに分かれます。うん、はい、でさらには、がんと診断されてもあまり顔つきが悪くないので、うん、保存的になるべく様子を見ていくという監視療法という方法や、男性ホルモンで前立腺がんは悪くなってくるので、男性ホルモンをブロックするホルモン療法、または、一般的に抗がん剤に代表されるような化学療法というようなものも、状況によっては使っていきます。こういったものを複数、組み合わせていくわけになります。で、手術や放射線といってももちろんこれ手術も、いろんな方法があって、昔はこうお腹を開けて開腹手術というもので前立腺を取ってきたんですが、はい、その次に今度腹腔鏡と呼ばれる内視鏡をお腹の中に入れて、手術で取ってくる方法、
小さな穴を開けて行います。
そうですね。で、最近ではこの腹腔鏡の手術からさらに発展をして、そこに今度ロボットが入ってくる形で、ロボットの補助を受けながら前立腺を取ってくるという手術も始まっています。
はい、
で放射線に関しても前立腺の中から放射線を当てる方法と外から放射線を当てる方法というふうに2つ分かれます。で、前立腺の中から当てる方法はこれ組織内照射というんですが、はい、密封小宣言療法と呼ばれる方法に今なってきます。で、お腹の外から当てる方法も、3次元の限帯照射というような方法や、ピンポイントで放射線を当てる、IMRT などといいますけれども、強度変調放射線治療というような方法、さらには、複数回で、終わってしまうこう低位放射線治療 SRT などといいますが、こういったさまざまな放射線の方法が今出てきているということになります。
体の中から照射する方法っていうのがあるんですね。
そうですね。
根治を目指す治療法としてこれだけ選択肢がありますと患者さんも悩まれますよね。
そうですね。実際にその患者さんのがんの状態によって適用になるものと、できないものがあるので、そういったものを検討していくということになります。
それではちょっと細かくですね、がんの状態によってどんな治療法があるのか教えていただけますか。
わかりました。まずそうすると前立腺の中にがんがあって転移がない場合、これは、専門用語で限局性がん、そこにとどまっているということになります。治療の選択肢としては、さっきお伝えした様子を見ていく監視療法、またこれ専門用語になるんですが、フォーカル局所のセラピー、治療という局所療法というようなものも世界では始まっていますし、手術や放射線ホルモン療法と、がんが限局している場合には様々な方法があるということになります。逆に前立腺からがんがリンパ節とか、前立腺は骨に転移をしやすいので、そういうところに転移を起こしてしまった方、その方々は局所だけ治しても転移があるわけですから、これ全身を治さないといけないということで、いわゆるホルモン療法というものが、選択肢に、入ってくるという流れになります。
多少選択肢は変わってくるもののオーバーラップする部分もあるというわけですよね。
そうですね。
例えば限局したがんの場合、転移がない場合、5つも選択肢があるわけですよね。
はい、
それぞれの治療法での、利点や欠点というのはどうでしょうか。
わかりました。そうするとまず一番最初にご紹介した、監視療法ですけれども、これはがんが非常におとなしくて、その患者さんの命を奪ってこないだろうというような、おとなしいがんを一般的に適用とします。 このメリットとしてはやはり前立腺を取ってしまうような治療ではないので、うん、今の生活が、まあ、QOL 生活の質といいますが、これが維持できると、うん、しかしながらその反面、自分はがんを持ったままずっと生活をしていくわけですから、そういった、まあ、がんを持っていることの悩みや、PSA がだんだんこれ年齢とともに上がってくるので、そういう腫瘍マーカーの変化で日々悩んでしまうというようなことも報告されています。
なるほど、検査も必要ですもんね。
そうですね。
じゃあこの監視療法を選択した場合にはどのようにフォローアップしていくんでしょうか。
はい、通常はさっきご紹介した PSA という採血での腫瘍マーカーを、まあ、3から6ヶ月おきに確認をしていきますし、状況によってはそれに直腸診という、お尻の方からがんが広がってきてないかどうかというものを組み合わせます、またこれは、プロトコールというんですが、いろんな施設でいろんな方法があるんですが、一般的には1から3年ごと診断されてから一定の期間の後、もう一度組織を、まあ、前立腺生検という組織を取る検査をして、がんの顔つきが、非常に悪くなってないかどうかというようなものを見て、がんの顔つきがさらに悪くなっていれば、根治の治療を行うというようなことになります。
ちょっと悪化の兆しが見られたらどうなっていくんでしょうか。
そうですね、悪化の兆しがある場合には、今度は命を奪ってくる可能性があるわけですから、先ほどご紹介したいわゆる根治療法という手術や放射線などに進んでいくというのが一般的になります。
局所療法というのは国内では一般的に行われているんでしょうか。
実はまだこれ例えば乳がんとか肺がんとか肝臓がんなどでは、まあ、腎臓がんもそうですけどやられているんですが、前立腺はまだ非常に小さい臓器なのでまだ一般的とは言えません。ただ世界ではそういったものが始まってますし、日本でもそういったものが今始まりつつあるという新しい情報になります。
また場所がちょっとこう体内でも奥のイメージがあるの で、
そうです、ね、
局所療法というのもなかなか大変だなというイメージがありますね。
そうですね。
話をじゃあ今度は手術に移したいんですが、まあ、手術にもいろいろな手法があるようですね。
そうですね、まず一番最初に先ほどご紹介したのは、まあ、回復手術なんですが、まあ、手術は基本的には、前立腺と精のうというものをこう摘出、まあ、取り出した後、膀胱と尿道をつなぐというのが前立腺全摘除という、これ全ての手術がこの内容になります。で、お腹をこう開ける手術というのは前立腺が非常に骨盤、まあお腹の深いところにあるので、時として大きな出血をきたしてしまうようなこともあります、こういったものの、まあ、合併症や、まあ、侵襲を考えて、最近ではそういう腹腔鏡、さらにはそこにロボットが入ってくる形で、手術の内容も、まあ、どんどん、まあ、進化をしてきているというのがあります。
なんかこうロボット手術って聞くとこう未来のオペって感じがするんですけど、どんなものなんですか。
そうですね、これロボットが実際手術を勝手にしてくれるわけではなくて、手術をする、まあ、術者がこうコンソールというところに座るんですが、腹腔鏡のこの内視鏡の先に、まあ、ロボットの監視がついて、離れたところで手術をするとロボットがそれに対して動いてくれると、ですからなかなかこう、手術でこう可動域というんですが、なかなか手を回すことができないところもロボットは、360度以上ぐるっとこう回転をして、まあ、手術が容易になるというのはメリットとしてあります。
確かにこう手の動きで難しいところってありますもんね。
ありますね。
先生は何を見ながら、それモニターを見ながら。
そうですね、今、まあ、3D のモニターを見ながら今行うのがロボット手術の一般的な方法になります。
でも確かに熟練度必要ですよね、それって。
そうですね、
まあ、でも日本ではロボット手術かなり普及してきている印象ですが、世界でもどうなんでしょうか。
はい、そうですね、実はロボット手術はアメリカが先行しているんですが、日本韓国などでは今ここに来て非常に広く普及しています。ただその一方においてヨーロッパなどではまだ一部の地域では、まあ、導入が進んでないというところもあります。これは、まあ、進むか進まないかというのはもちろん今後の流れがあると思うんですが、医療機器が高いということやそれに見合った治療成績が本当にどうなのかというような意見もありますので、まあ、そういったものは今後検討していくという段階になっています。
じゃあ日本に受けに来る患者さんっていうのももちろんいらっしゃるわけですよね。
そうですね、
まあ、日本は世界的に見ても医療機器がかなり充実している国だと言われています、まあ、CT や MRI、ペットだったり、まあ、大病院でなくても導入している医療機関ありますよね。でその医療機器を用いた治療として放射線治療というのがあるわけなんですが、この前立腺がんでの放射線治療について今度は伺えますでしょうか。
はい、わかりました。 そうするとまず放射線治療の先ほど前立腺の中からと外からというふうにお伝えしたんですが、はい、外から当てる、これは外照射法と、うん、お腹の外から当てるので外照射と言います、
はい、
で従来これは、入院を必要としない、まあ、通院をしながら、その日照射をしてまた翌日病院に来て照射をするという通院をしながらやっていくので、うん、まあ、麻酔が必要とないというようなメリットがあるので、うん、例えば心臓が悪くて麻酔がかけることができない、ただがんは治療しないといけないというような方には非常に適用になるということになります、
はい、うん、
ただ1回の治療で終わらないので、うん、分割して放射線を当てていくので治療期間が長くなるという側面もあります、
うん、入院しなくて済むのはまあありがたいんですが、どのくらい通院するんでしょうか。
そうですね、がんを根治するというのは一定のまとまった放射線を当てないといけない、
はい、
これは例えば80これグレーと専門の単位で言うんですが、うん、1回2グレーというものを当てる場合には、40回当てて80グレーになるので、うん、40回照射をすると毎日通院すると約、8週間の、まあ、通院が必要になるということになります。
週5日毎日通って8週間、まあ、2ヶ月かかると。
そうです
ね、間開けちゃいけないんですか、これ。
一度始まると、まあ、放射線が当たった後放射線が止まってしまうと、うん、がん細胞がまた再度分裂を始めるので、うん、理論的には照射が始まったらスケジュール通り行くということが大事になってきます。
今度はその体の中から放射線を当てる組織内照射療法についても伺ってよろしいでしょうか。
わかりました、うん、これは密封照射源というんですが、うん、放射線物質が、まあ、密封されているものという意味になります、うん、
はい、
これ4ミリぐらいの小さな、まあ、これ英語でシード、種というんですが、うん、はい、その放射線物質を前立腺の中に一つずつこう超音波と専門的なそういう画像を見ながら中に埋め込んでいくということになります。で、がん細胞の直接そこに、まあ、放射線を入れるので非常に高い放射線を当てることができるというメリット、また直腸とか膀胱には放射線が入りにくいというようなメリットがあります。
へえ、4ミリぐらいですか。
そうですね、
そこから放射線が出るというわけで。
そうですね、
本当に小さいカプセルみたいな感じですか。
またカプセルですね。
あ、それは1個埋めればいいんですか。
あ、いやいや、1個ではなくてですね、うん、前立腺が大きな方は、うん、例えば80個から100個などありますし、前立腺が小さい方は40個から50個というような、患者さん個々の前立腺の大きさや、うん、まあ、放射線をどれぐらい当てるかという治療計画というんですが、うん、そういったもので数が変わってきます。
がんの進行度とか。
そうですね。
まあ、この照射線量が高いということと治療成績が優れている点の解析、こちらちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。
そうですね、今ご紹介したこの密封照射線療法、はい、もちろん北里大学病院の方でも今までやってきたもの、
うん、
低リスクという予後のいいもので、うん、PSA という腫瘍マーカーでの再発がないというのは、はい、5年間で見ると 94.2%、中間リスクという少し予後の悪いものにおいても5年で 97.3% の方が再発をしてない、うん、でさらには実は今年日本全国の大学病院から、うん、統計集計をした新しいデータを見ると、うん、2000例を超える日本人の全国の大学病院のデータを集積をすると、はい、5年間で PSA というものが再発をしない方は実に 91.6% ですから、非常にここは、まあ、成績のいい治療ということは日本人のデータでも分かってきています。
うん、この治療成績がいいというのは患者さんにとっても嬉しいことなんですが、他の治療法、ホルモン療法、これはどうなんでしょうか。よく、ね、聞きますけど。
そうですね、
ホルモン療法の方はどうでしょうか。
そうですね、ホルモン療法、これは前立腺のがんは、これ、専門用語でアンドロゲンというんですが、うん、はい、男性ホルモンが前立腺がんの増殖をする、まあ、原因となってくるので、その男性ホルモンを抑えてしまうというのがこのホルモン療法の内容になります。
はい、どんな時にあり
ますか。具体的にはその、がんが転移を起こしてしまったり、うん、リンパ節などに転移を起こしている時にはこのホルモン療法が、先ほどお伝えしたように第一選択ということになってきますね。
うんうん、メリットはデメリットとしてはどうでしょうか。
そうですね、これ、実はホルモン療法、男性ホルモンを抑えることによって、うん、例えばこれ、専門用語でホットフラッシュというんですが、更年期の女性が顔がほてってしまうようなことが、はい、高齢の男性においても起こってしまう、もちろんこれ男性ホルモンを抑えてしまうので、うん、男性機能が衰えてしまうというようなことや、うん、例えば骨の密度も下がってしまうというようなことも、一定の頻度で起こってくる、わけになります。
そうですか。 まあ、治療法についてそれぞれの特徴を伺ってきましたが、まあ、良い面だけではなくて注意しないといけない面もあって、まあ、どの治療法が適しているのかきちんと選択する必要がありそうですね。
そうですね。
では今日のお話のまとめとして治療法を選択する上で何を重視したらいいのか伺えますでしょうか。
そうですね。まずはその、まあご本人が選択する治療が成績がどうなのか、うん、これはがんの治療ですから、うん、どのような方法でもなくいいというわけではなくて、うん、その治療の成績がどうかということは多分主治医の先生に伺うと、うん、通常はしっかり説明をしてくれます、うん、もう一つはじゃあがんが治るということが分かってきたら、その過程において生活の質、うん、いわゆる QOL が障害がどれぐらいのものがあるのか、うん、もちろんその QOL の中身にもいろいろあるので、うん、どこに自分が重きを置くかということを加味をした上で、治療を選択していくということが大事になってきます
ですね。さて今回は前立腺がんと診断されたときに選択できる治療法やそれぞれの利点欠点について伺ってまいりました。シリーズ後半となります次回からは前立腺がんの患者さんにとって大事なことや放射線療法の一つである小宣言療法についてさらに掘り下げてまいります。ご解説いただく先生も佐藤先生から滋賀医科大学前立腺がん小宣言治療学講座の特任教授岡本啓生先生にバトンタッチとなります。佐藤先生2回にわたって本当にわかりやすいご解説ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではそろそろお時間です。シリーズ前半のご解説は佐藤武文前立腺クリニック院長の佐藤武文先生、番組のご案内役は山本舞子でした。それでは皆様ごきげんよう。
前立腺がんと診断されたら。この時間は近年患者数が増えている前立腺がんにスポットを当てお送りしました。